本日の説教の結論は、このペテロの手紙の1の1章の17節の終わりの方にこう書いてあります。あなた方はというのは17節の始めですけれども、その終わりの方に、この地上に仮住まいをする間、その方を恐れて生活すべきです。この地上に仮住まいをする間、その方を恐れて生活すべきです。この手紙を受け取っております人々は、各地に離散し、仮住まいをしている小さな教会の、アジアの教会の信者たちであった。これは一章の一節に書いてありました。今日のところで特に記されていることは、そのようなあなた方が仮住まいをしている不自由な生活、そして6節には試練という言葉もありました。そういう試練を味わっているけれども、それでもあなた方は神の恵みを与えられて、魂の救いを与えられている。これは9節にありました。だからその神を恐れて生活しなさいというのが今日のテーマであります、ね、初めに注目しなければならないのは、この14節に書いてある言葉であります。そこにこう書いてありますね。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、これはイエス・キリストによって示された神を知ることの、知る以前の状態ですよね。そのような、そういう時の生活に引きずられることなくというふうに書いてます。無知であったこの欲望に引きずられることなく、キリストを知る以前の、救いを知る以前のそういう生活に引きずられることなくと、そういう意味だ。仮住まいの生活で特に衣食住についてこの思い煩う人もいたに違いない。この仮住まいをする、あるいはこの各地に離散しているという、そういう状況でありますので、今まで生まれた故郷、生まれ故郷から引き離されてしまっている状況で、そういう中で、よく慣れない土地であるとか、周りの人は全然知らないとかですね、そういった状況の中でこの衣食住について思い患うというようなこともあっただろうと考えられます。仮住まいの生活ではそのようなこの思い患いという人たちもいたに違いない。この引きずられるというこの言葉は、自分の欲望に自分を合わせると、欲望というのはちょっと強い言葉かもしれませんけども、岩波訳などにはそういうふうに書いて、訳されています。でこの言葉をもともとはこの世の形に自分をはめ込んでいく、世に倣っていくという、これはロマ書12章の2節にもあるような、そういう意味でありますね。同じような状況の事柄がこのエフェソ書2章の3節にも書いてあるんです、ね、そこにはこういう言葉があります。私たちも以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していた。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によってキリストイエスによって共に復活させ、共に天上の王座に就かせてくださいました。そういう言葉がエペソ書にあるんです。仮住まいの人々が救われる前のような生活に、逆戻りしてしまうような、あるいはそのようなかつての生活に引きずられていくような人々もいたんだろうと考えられます。でこれはもう少し先の2章の次のページの11節にはこういう言葉が書いてあるんですね。 愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、あなた方は仮住まいの身なのであるから、魂に挑む肉の欲を避けなさい。異教との間で立派に生活しなさいという言葉もこの2章の11節にあります。まあ、分かりやすく言えばこの世に習っていくのではなくて、あるいは以前の生活に引きずられることなく、神の救いを忘れてしまったような生活でなくて、神の恵みに対してここに従順なことなりと、その引きずられることなく神の恵みに対して従順なことなり、あなた方を召し出してくださった聖なる方に倣って全ての生活の全ての面で聖なるものとなりなさいという言葉が続いているわけです。主イエスはかつてこういう言葉を語りましたね。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い煩うな。空の鳥をよく見なさい。種もまかず借り入れもせず蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は、これ神のこと言ってますよね。神様は鳥を養ってくださる。信仰の薄い者たちを、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりも神の国と神の義を求めなさい。神様は人間が生きていくのに必要な全ての事柄、あの鳥を見れば分かる、空の鳥を見れば分かるじゃないかとイエス様は言った。神に習うということはこの世の価値基準に習う、あるいは模倣するのではなくて、神の愛によって神の子供とされたものとして神の言葉を信頼して生活のすべての面で恵み深い神に基準を置きなさいと、そういうことであります。この世のいわば基準ではなくて神に基準を置きなさいと聖書は言ってるんです。詩編には神を恐れる人に対してこういう言葉を、この詩編のこれは33編ですね。見よ、主は主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に御目を注がれる。彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる。神様は必ずその飢えから守りですね、いろんな食べ物、着るもの、そういう必要なものをですね、ちゃんと備えてくださる、与えてくださる。主を恐れる人を見捨てることはないという言葉が33編に書いてある。で、先ほど読んだこの箴言の言葉、ですね、ここには、特に女性について言われて、有能な女性は多いけれども、あなたはなお全てに勝っている。あでやかさは欺き、美しさは虚しい。主を恐れる女こそ称えられる。これ特に女性のことを言ってる、取り上げてるんですけど、若い人にはかなわないんですよね。もう若い人がどんどん出てくるんじゃないですか。もうね、あでやかさはつかぬ間である、まさにそうだ。美しさはまさにこうだんだんとですね、こう陰っていくもの。しかしそれ以上にですね、主を恐れる人はこの神に褒めて与えられる人だと言ってるんですよね。人間のこの世の基準で言うならば、若くて美しいっていうのが価値基準じゃないですか。だからテレビでも何でも若くて美しくあるということをキープさせるためにこういう薬を飲みなさいとか、こういうものを使いなさいとか盛んに宣伝してますよ。それはそれなりで意味があるかと思うんですけども、それでもですね、聖書はそういうこの世の価値基準ではなくて、神に 神を恐れる人こそが実は褒めたたえるものだ、褒めたたえられるんだと言ってるんですよ。神はそういう人を愛しておられるんだと言うんですよね。ですからこのペテロの手紙の3章の2節ではですね、たとえ未信者の、そうですね、たとえ未信者の夫であっても、夫は神を恐れるあなた方の純真な生活を見ているというふうに、妻に諭しているんです。夫は何を見てるか、もちろん美しさも見てるかもしれません。しかし、それ以上にですね、夫もまたですね、神を恐れるあなた方の純真な生活を見てるんだと言って、先ほどは神様がそういう人を褒めたたえると言ってます。しかしここで純真な、神を恐れる純真な生活を見ている。あの旧約聖書のダビデ、有能な王様でしたよね。ダビデ、ソロモンっていうのがイスラエル史の中において有能な王様の代表ですよ。しかしダビデの最も優れた点は何であったか。それは神の前に罪を犯した時に悔い改めたという、そのことこそがダビデの最も評価すべき技ですよね。どういう技をですね、政治的な技をしたかということよりも、神の、聖書によれば神の前に、この詩編51編ここに書いておきました、打ち砕かれ悔いる心を神よ、あなたは侮られません。ダビデのこの魂を主は愛されたんだ、何よりも愛されたんだ。ダビデのこの世の技よりもですね、この神の前に砕けた魂となったこのダビデを神様は愛された。さらに詩編、イザヤ書には、私は打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあるという言葉もありますね。聖書の神はどのようなんじゃ神なんだ。それがその次の17節に書いて、あなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいをする間、その方を恐れて生活すべきです。ある方はこういうふうな言葉をこう書いておりましたね、語ってました。日本人が慣れ親しんでまいりました神様は守護神といって、自分だけを守って自分だけに贔屓して自分だけに御利益をくれるような神様ですが、聖書の神様は公平に裁く方であるという、洗礼を受けていようがいまいが、クリスチャンであろうがなかろうが、どのような民族に属していようが、いかなる時代に生きようが、神はそれぞれの仕業に応じて公平に裁く方である。そのことをもって恐れかしこむ、私たちが父とお呼びしている方は公平に裁くお方である。これが聖書の神だって言うんですよ。日本人の場合はどうしてもですね、ご利益中心の神なんですね。だから自分に何とかご利益くださいという、そういうタイプの神って言うんでしょうかね、神観念だ。ロマ書2章にはこういう言葉が書いてあるんです、ね、神は人を分け隔てなさいません。律法を知らないで罪を犯した者は皆律法と関係なく滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。ユダヤ人は律法を持ってたんですね。しかし違法人は律法を持ってなかったんでしょう。しかし聖書によれば、律法を持ってないからといって裁かれないかというとそうではない。律法なしであっても罪を犯した者はやっぱり裁かれるんだ。公平にというのはですね、ここに、顔と関係なしにという文字であるというふうに言われています。でこれについてこういう、竹森先生はこういう説教をしている。 今回その中ちょっと引用したんです。人の顔やあるいはその人の生活の仕方やその人の性格であるとかそういうことには関係なしに誰をもどの場合も同じように全く公平に裁かれる。地位だとか名誉だとかあるいはその人の生活事情だとかこういう事情だからこの人はおめこばしに預かることはないということである。あるいはこういう事情だからその人は特別に優遇されるということもない。それならばその裁きの時を忘れてこの地上の生活をすることは許されない。それが地上にある間を恐れの心を持って過ごすべきであると、だから書いてあるんだ。神が我々を裁かれるというならばそれはこの世のことだけを考えてはよくわからない。この地上において私どもの生活は完成するものではなくこの地上の後の生活まで続くということがよくわからないと神が公平に裁かれるということもわからないかもしれない。神は裁き主だというふうに聖書は書いてるんです。公平に裁かれると書いてある。で、第二コリントの5章にはこういう言葉も書いてあるんですよね。私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめいに体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。まあ、そういう言葉も書いてある。先ほどは律法があるかないか、そのことによって裁かれるんじゃなくて、地上でどういう生活をしたかっていうことが、そのことで裁かれるんだと。たとえ律法なしでも神はちゃんと裁かれますよ。律法あるものはちゃんと律法によって裁かれますよ。で、これはこの我々は本当に神が裁きをなさるんだということがわからないとよくこう理解できないんじゃないか。我々の地上の生活っていうのはこの地上だけで終わるものではなくて神の裁きの座の前に立つ時があるんだということを聖書は言っている。そういうことを本当に受け止めていないと人の目さえごまかせばいいじゃないか。よくあるじゃないですか、犯人も散々悪いことしてどんどん生き延びて、あ、法律上は時効っていうのはあるんですよね。だから時が来ればもうある意味でその罪は問われないっていうんですよ、この世の中では法律上。しかし神はですよね、神の前にはそういうことはないって言ってるんですよ。たとえこの世の法で裁かれなかったとしても神にはちゃんにおいては前においては裁かれる時が来るということを聖書は言ってる。まあこの前ちょっとテレビでやってましたけども、我々の世代のね、この政治的なセクトに属してた人がね、ビル爆破して多くの人が死んで、そして逃げ延びてたんですよ。そして死ぬ、ちょうど我々の世代にもちょっと上の人ですかね、でちょうど死ぬ1週間前に偽名を使って生き延びてたんですよ。だからついに耐えられなくなったんでしょうね。自分の本名はこうだ、それは全国指名手配になってる人だったんですよ。そしてそのことを看護師さんですか、言って、そしてそれが警察にいろいろ問い合わせて、あ、この人だったっていうことが分かったんですよ。で、多分その人の心理になってみると、やっぱりこのままでね、こう生き延びたとしても何かその耐えられなかったというものがあるんだと。それでついに自分があの時の犯人だったんだということを言って、その一週間後に死んだというテレビでやってましたよ。それは聖書と関係ないようなんですけども、ああ、なるほど、 その人はクリスチャンでも何でもないです。だけど何かそういう神の裁きのようなものをですね、あるいは神の裁きというものを避けることはできないんだなということを、まあ、語っているようなそういうテレビの報道でしたね。で、まあ、次の神、この次、神を恐れるっていうことは神に対して恐怖を持つことではなく、本当に神にふさわしく自分が態度を取ることができるかどうか、そのような言葉を出すことができるか、歌えるかどうかということだろうと思います。それはここの場所、まあ、礼拝の時にね、この礼拝の場所で我々は神を礼拝する、神の前に恐れを持つということあると。しかしそれは礼拝の時だけの問題ではなくて、あらゆる生活がそのことに服して生かされていかねばならないということだ。地上の生活のすべてがやがて裁かれる日があるからだというのです。その裁きを我々は恐れていないかもしれない。我々は救われているからです。しかしその救われた者にふさわしく生きようとしたかどうかということが裁かれると言っていいでありましょう。神を恐れるということと、このこれは恐怖という字を書いてますよね。しかし今日使っているのはこの恐れなさいと、この恐怖ではなくてその方を恐れて生活しなさいという、この恐れっていうのは畏敬の畏っていう字を書いてるんです。恐怖ではなくて本当に神を尊敬するっていうんでしょうか、敬うっていうこととは一体どういうふうに違うんだろうか、この点を明確にしなきゃならないんですね。恐怖は神による救いがあるということを知らないところから来る、そういうことではないか、ただ恐れている。日本人の神意識の中にはですね、日本のいろんな神社を作ったり、お寺を作ったり神社を作ったりするいろんな日本の伝統があるんで、そういう時にですね、神のたたりをが来ないように抑えるために、神様こう静かにしててくださいと、恐れがたたりが来ると困りますからといって、お寺とか神社を造営作ったという、そういう学説もいくつか出てますよね。なんであんなに立派なお宮を作ったんだ、それ神のたたりが怖いからだというような、まあ、それもそういうことも一つあったのではないかと考えられる。日本人の神観の中に神のたたりが怖い、あるいは自己中心的な信仰、自分にさえご利益が来ればいいって言ったような信仰、これに対して恐れと畏敬っていうのは神の救いを知った者が持つ神への態度、この違いがあるんですよね。神を知らない場合は恐怖ですよ、恐れですね。いつも恐れてるわけないかもしれない、何か怖い不安だ。しかし本当にキリストにおける神の救いを与えられたものは、知ったものは、そういう恐れではなくて、たたりを恐れるんじゃなくて、心から神を畏敬するという、そういう違いがあるんだろうと思います。人が見ていようが見ていまいが、表であろうが裏であろうが、そうではなくて、先ほどこの2章の11節に書いているような、まさにこの、3章の方ですかね、ありましたように、神を恐れるあなた方の純真な生活、これ奥さんに勧めている言葉ですよね。そういう生活を持っていきなさい、恐れることはないんだけれども、神を本当に恐れ畏敬していくような、そういう生活をしなさいということであります。それを説明するのが次の18節であります。あなた方は先祖伝来の虚しい生活から贖い出された。旧約聖書ではこれを出エジプトという言葉で言っておりますよね。出エジプト記の6章には、私は主である、私はエジプトの重労働からの下からあなた方を導き出し、奴隷の身分から救い出す、 腕を伸ばしあなたたちをあがなうという言葉、あがなった、救い出した、あるいは申命記にはただあなた方に対する愛のゆえに主は力ある御手を持ってあなた方を導き出し、ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのであると書いて、神様は愛の一人一人を愛するがゆえにこのエジプトの奴隷の状態から私たちを救い出してくださった、あがなってくださったというのがあの旧約聖書の出来事であったけれども、それは今私たちにイエス・キリストにおいて与えられているというふうに言われる、ここに奴隷の家からと書いてますよね。当時ギリシャの世界にはたくさんの奴隷がいたんですよね。アフリカから連れてこられたような奴隷っていうのはたくさんいたんですよ。そしてギリシャ人の生活をこう支えていたっていうんでしょうか、そういう生活の姿があったんですよ。でしかもそれはお金で、まあ、買い取られて、奴隷たちはお金で売り買いされていた。で優れた奴隷は裕福な家に買い取られていった、まあ、いわば金や銀はこの世の価値基準だったと言えます。まあ、今も変わらない面があると思うんですよ。今はもう本当にね、金や銀で世界の土地を買うなんていうのはそういう人もいるぐらいですか。しかしこの一章の7節にもですね、朽ちるほかない金、あるいはこの18節の言葉にはですね、金や銀のような朽ち果てるものにはよらずって書いてます。金や銀っていうのを朽ち果てるものっていうふうに聖書では書いてるんですよ。まあ、金や銀は普遍な、金なんていうのも変わらないものの基準だと思うんですけども、それ聖書によれば、しかしそれはものですよね、やっぱり。それは朽ち果てていくものなんだと言ってるんですよ。それに対して申命記では、神の愛のゆえにあなた方を導き出した、救い出された。奴隷はお金で買い取られてたんじゃないですか。お金があればどんどん奴隷を変えたんですよ。しかし聖書ではそういう金や銀ではなくて、そういう朽ち果てるものではなくて、その次の言葉ですよね、朽ち果てるものにはよらず、次19節、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。金や銀ではなくて、そういう朽ち果てていくものではなくて、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血、これは言い換えれば十字架の血によってということですよ。血によって虚しい生活から贖い出された、これがあなた方ではないかっていうのが聖書が言っていることですよね。ヘブライ書9章の19節には、お羊、ごめんなさい、親にと若いお牛の血によらないで、ご自分の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられた、これがキリストだと言ってるわけですよ。それまでの祭司は動物を持って、動物を犠牲にして動物の命を祭壇に捧げて罪の許しっていうものをやってた、それが旧約聖書でした。しかしイエス・キリストはそういう動物を持っていくんじゃなくて、ご自分の体を持ってその聖所に入って、ご自分の血を捧げることによって永遠の贖いを成し遂げられた、これが永遠の、このキリストというのは実は天地創造の前からあらかじめ知られていました。誰が知ってたんだ、神が知っていた、神がこのキリストが必要であるということを神が知ってたんですよ。人間にはこのキリストの贖いが必要なんだということを知っており、神がこのキリストをこの地上に送ってくださったんだ、これが神の恵みの聖定、聖なる定め、あるいはそれが今私たちの前に、この終わりの時代に あなた方のために現れてくださったんだ、啓示されたんだというふうにこのペテロは説明しているわけですね。今日は歌えませんけれども、賛美歌第2編の167番に我をも救いしというアメイジング・グレイスという言葉で皆さんがよく知っている歌がありますよね。でこのアメイジング・グレイスの作者、言葉を作った人、これはジョン・ニュートンというイギリスの18世紀の人なんです。これはイギリス正教会の牧師になった人なんですけれども、かつては奴隷船の船長だった方なんですよね、人なんですよね。それで奴隷をですね、世界中に売り歩いていた、値段をつけて売り歩いていた、お金があればどんどん奴隷を売ってた、買ったり売ったりしてた。しかしこのジョン・ニュートンが、まあ、海を航海するという命の危険にあってですね、この海から上がって陸にその生活をやめるんですよ。そして毎日お金で奴隷が売買されている現場を経験し、後に船乗りをやめてイギリス国教会の牧師になった、まあ、長年、まあ、時間がかかったそうですけども、そしてキリストの尊い血による救い、何によって人間は虚しい生活から上がられていくのかということをですね、自ら経験した。多分こういう生活をしてたからお金はあったんだと思うんですよ。しかしそれは本当に満足のいく神に従う生活であったか、そうじゃないというところから足を洗って彼は牧師になっていったんですよね。そして死ぬまで70歳を超えた時かな、もう牧師辞めたらいいんじゃないかとみんなに言われたらしいんですよ。だけども彼は言った、ここに書いておいたんですけど、人々を罵る言葉というのは人間を終わりまでやめないじゃないか、死ぬまでやめないじゃないか、私はそうじゃなくてこのキリストの救いというこの言葉をですね、語ることをやめないと言ってですね、できるところまでこの講談においてこの言葉を語っていった。その結実の一つとしてこの我をも救いしっていう言葉の賛美歌が生まれてきたんですよね。この賛美歌を歌う時もあるかと思うんですけども、本当にその一つ一つの中に彼自身の金銀で救われるのじゃない、ただキリストの贖いによって救われていくんだっていう、そのことが歌われております。そして私たちもですね、そういう意味でこの神を心から愛し、この神を恐れていく、この地上の生活にあっても本当に我々が神のキリストの御前に立つ時が来るということを本当に知って、恐れ本当にそれにのことを思ってですね、生きてる時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか、それは救い主であるキリストのものであることだ、そういう生活、それが今日のところのですね17節の言葉、この方を恐れて生活し続けていきなさいというのは、そういう意味でありますね。あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。私たちもそういうこういう今週この言葉を受け止めてですね、神を恐れ、まあ、仕事に家庭にまたそれぞれに与えられている使命に向かって励んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、取るに足りないものをあなたは召し出し選び、そして救いの中に入れてくださいました。この尊い恵みを失うことなく、この尊い恵みに生かされて今週もまた与えられたところでそれぞれの使命を果たすことができますように、一人一人が抱えています課題、重荷になっているその 技、一つ一つをどうかあなたが共に担って良き技ができますように、今週もその働きの一つ一つを支えてください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。